77.1 Rainbow FM。社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へおいしい贈り物パティスリーサミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この町の町づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの町づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
パティスリーサンミシェルのパティシエは笑顔を作ります。それはパティシエが作った美味しいスイーツが幸せを届けるからです。大切な人へ大切な時に美味しい贈り物、お手伝いします。長崎新都町パティスリーサンミシェル。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和6年2月5日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
ルンルンルノンの神戸美沙央です。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて、明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早ニジラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
歩くやってくる。
はい、今週も始まりました。ルンルンルノン、神戸美沙央さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
2週続けてね。
はい、
はい、ありがとうございます。
こちらこそです。
今日はチョコレートもいただきまして、
ハッピーバレンタイン
先付けの、
はい
ね、
はい、
わかりました。もう2個いただきましたけど、ありがとうございます、ね、
いえいえ、はい。
まあ、2月3日に節分を終え、はい、
そうですね、
2月4日に立春を終え、
はい
ね、2月5日ということで、いよいよ春でございます。
そうですね、はい。
まあ、梅がね咲いてるかな。
ああ、もう咲いてますか、
ね、咲いてますね。
ああ、咲いてますね、
はい、はい。桜は当然まだですけどね。
そうですね、はい。
あと1ヶ月かな、
うん
ね、徐々にやっぱりね、ちょこっとやっぱ風の中に1割か2割か、
うんうん、
なんか春の風が、
そうですね、
空気、
うんうんうんうん、
あるよね、
はい、
我が家はいつも春ですけどね年中春、
我が家ですか、
我が家、
どんなところが春なんですか。
いやもう全てが空気が春です
。いいですね。
みさおちゃんとこは、
うち
四季がありますか。
四季、夏かな
夏が何、夏がいいってこと、
うん、いやいや、なんか、いや、なんかうちを例えると夏かなと思った。
あ、夏かな、あ、イメージがね、
イメージが
夏なんですね、
はい、
はい、さあ記念すべき245人目のゲスト様からもお土産をいただいてます、
はい、あーね、かわいいね、女子ですよ ね、 ね、私にまでいただきありがとうございます、ね、
モイスティーヌ長代町町サロン、あ、245人目って言ったっけ、
言ってないです、
あ、言ってない記念すべき245人目のゲスト様はモイスティーヌ長代町サロンビューティーアドバイザー滝川舞さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
長崎から、あ、はい、長代か、
長代から参りました。
綺麗なね、すっごい綺麗な、
ありがとうございます、
見ていただきたい、
ね、
うん、でもないです、
人を美しくするお仕事、
はい、
はい、ありがとうございます、うん、そうなんです、うん、はい、
長代町どの辺なんですか。
長代町は
サロンは
長代役場のすぐ近くに、
はいはい、
長代町図書館があるんですけれども、
はいはいはい、
そのすぐあのそばにあります、
うん、並び役所の、
うん、役場の並びではないんですけれども、
一本入る、
うん、と
裏か、
本当に 裏になります。図書館のすぐそば、
そば、
うん、さっきうどん屋さんできんやった、
うん、あー、そうそうそうそう、セルフの、
セルフのうどん屋
さん、さん、
なんていう名前かな、
スケさんうどん、
スケさんうどん、
いや違う、それじゃない、
違う、あ、違う、ごめんなさい、ごめんなさい、
それは日が長
です、ごめんなさい、
じゃなくて長代役場のとこに、
はい、うん、
ありますね、さぬきうどん、
さぬき系のね、
なんか出てますね今インスタに、はいはいはい、
土日休みなよね、
あ、そうですそうです、
かっこいいやろ、
うん、
でもそのぐらい急ぎはいいですよね、
かっこいい、
土日は休みます、
休みますね、
食べにいらしてください、
はい、
ね、まあ、
はい、
その辺にあるということで、はい、ね、今から根掘り葉掘り聞いてまいりたいと思います、
綺麗、はい、な舞さんの話を、
綺麗な舞さん、
う
ん、
ありがとうございます、ね、
どんな舞ちゃんだったんですか。
小さい頃ですか。
小さい頃、
小さい頃という、小さい頃の記憶というよりかは中学校高校の時は、
うん、
中学校の時はですね、あの学級委員を毎年しており
、
毎年しておりまして、はい、部活は吹奏楽部に入っていて、中学校の時は弱小だったんですけれども、
うん、
高校に入ると毎年九州大会に行ってるような、
ね、 すごい、
ね、すごいですよね。まあ、そのギャップでついていくのに必死だったんですけれども、とても、はい、
ぬるま湯から、
ぬるま湯からスパルタに、
スパルタに、
はい、
ちなみに高校差し支えなければ、
はい、長崎北洋大高校で、
強いですもんね。
知らんかったんよ、
ね、あ、本当ですか。
知らんかった
いや、そのほらラグビーとか、
はい、
野球とかは、
はい、
イメージとして
はあるんだけど、吹奏楽部も、
吹奏楽部っていうイメージなくて、う
ん、はい、実は、うん、はい、密かに、
で僕が高校2年の時かな、はい、3年の時かな、うん、北洋大ってできたんですよ。
あ、
そうなんですね。
そうですね。
で最初の数年間は多分体育の授業は小石平井だったと思いますよ。
あ、そんな私も聞いてます、でもその次からは15分間走って言って、
はいはい、
太陽に吠えるのテーマで15分ずっと走らされてました
太陽に吠えろ、はい、誰の選曲なんでしょうね、
わからない、
あの65分授業で、あの45分授業じゃなくて65分
授業なんですか、
はい、
そんな授業時間ってあるわけ、
はい、そんな授業時間だった、
今45分ですよね、
そうですね、
65分、
65分授業、
中途半端なんで、
わからない、
大学は90分やね、
そうです、そうです、
だから、何やん65分、
ね、北洋大だけ、
北洋大だけでした、
あ、やっぱりなんかその新しい何かを入れるために
取り入れたかったんでしょうね、うんうん、そのうちの15分間は走ってる、その後体育だったが地獄でした。
ですね、
はい、
走れない
それはやっぱりスタミナもあるわね。そのマーチング、
はい、マーチングもかっこいい、はい、今ね所さんの番組とかでやってますけど、
憧れてますよね、みんなね。
そうですね、九州大会に行くために頑張ってました。
はい、楽器は何やってたんですか。
アルトサックスで、はい、高校に入った時にお年玉で35万ぐらいしたんですけど買いました。
買ったんですね、
はい、お年玉で35万買えたっていうのはすごいよね。
あの、両親がコツコツ貯めてくれてたんです。
素晴らしい。
あ、預かっとく券って言って、
預かっとく券っていう、そうです、
浪費はしなかったんですね
ですね、
預かっとく券っていう
ドキ
ドキ、すごい立派よね。35万ってすごいね。
そうですね、
当時の35万だから ねすごい。
俺のバイクとあんまり変わらんやん。
いやいや、そんなことはない。
いやいや、そうよ。
いやいやいや、
あんまり変わらんぐらい。
そんなこと、
すごい。そしてそのマーチングも三昧、北洋大時代は
マーチングと、あの普通の全員でやるコンクールと、はい、あとはアンサンブルコンテストも九州大会まで行かせていただいて、うん、サックスパートだけでの、
はい、すごい。
そうですね、そう、はあ、当時は
相当練習量だったでしょ、
はい、明け暮れてました、
ね、ずっともう朝から晩まで、
あの日曜日は朝の8時から夜の8時まで、うん、
笑ってる。でもそのぐらいしないとですもんね。
当然先生もやろ。
はい、あの音楽の先生がずっと、
すごい熱心な、はい、男性女性、
男性でした。
男性、
はい、でもあの先生のおかげでみんなが一つにまとまって目指せたっていうのがあったので、うん、素晴らしいですね。はい、素晴らしい先生でした。
そりゃすごいね。
はい、そうなんです。
親からと、親っていうか PTA からクレーム来んねやろか。
当時はね、今だったら来るかもしれない
ですね。
当時はそう緩やか
に来ないと思います。やっぱり親もやっぱりそうさせたいって思う時代じゃないかな。
でそれにあのいいよって言える親御さんのお子さんが入ってたっていう感じですね、
うんうん、ああそうか、ダメは最初から入っとら
ん
わけ
な、はい、そうですね、親御さんも一生懸命なんじゃないかな、
当時野球も強かったんじゃないですか。
はい、あの青い旋風北洋大と、はい、言われていて、ピッチャーの松尾くんとかキャプテンの小江くんっていうのは同じクラスで、うん、はい、勉強をしてました。
そしたら、はい、その吹きに行くわけ、甲子園に、
はい、そうです、そう
吹きに
すごい暑いところだったんですけど甲子園は、はい、そこでやっぱり応援歌を、うん、ができたのはすごい良かったですね。選手一人一人別のテーマソングで、
楽しそう。
あ、選手一人一人違うわけだ、はいはい、それ選手が決めるわけ。
いいえ、あの吹奏楽部が決める、う
ん、この人はこれみたいな、はい、
応援歌だからだ、
そういうトラブルないわけ。
あ、全くない。
俺違う、俺こっちがいい。
いや、みんなそんなもうありがとうですよ、
ありがとうっていう、
はい、そうです。嬉しいってなります、俺これか、うん、みたいな、うん、
でも当時何回も行ってないですか、北洋大。
いいえ、あの1回だけ、その年だけ初めてで行ったんですけど、うん、ベスト8でした ね、
すごいですね、
はい、だから結局4回試合を甲子園でしてる、
はい、そっか、全部行ったんですか。
私は受験生だったので2回までしか高校3年生は行けなかったです
けど。2回戦までってこと。
2回戦までしか応援に行けなかった、
けど4回、すごい、はい、
へえ、真夏、
真夏の青春でした。
へえ、僕も夏行きましたけどね。
すごい、
どんなでした、
ね、
あんまり記憶ないんですけどね。当時長崎西高が奇跡的に行って、
あ、すごいですよね、
すごいですよね、西高、
相手がね、名古屋、当時名古屋電気工業の工藤公康投手、
それすごい歴史の、
歴史を刻んだ試合でしたけどね。いやいや、すごいすごい、ね、そしたらその大学もそっちで進むわけ。
あ、そうです、そうです、あの幼稚園から小学校、中学校、高校までは長与に全部行ったんですけれども、はい、うん、大学は急にピューンと飛びまして東京の方に行きました、うん、日本女子大学というところなんですけれども、うん、
そのラッパ吹きに、
はい、いえいえ学部は家政学部だったんですけれども、
なんでそっち行かんかったの。
そうなんです、
そこまでやって、ね、マーチング系は行かんかったわけ。
そうなんですよ、音楽は難しいので。であの家政学部が有名な大学だったんですけれども、私はあの音楽だけではなくて中学校の2年生の時の担任の先生が美術の先生だったっていうのもあって、はい、あのデザインの方を学べるっていうことで大学そちらに させていただいて、
アパレル系だ、
はい、アパレル系でした。はい、
そしたら今度はその日本女子大でアパレルデザインやって、はいはい、そしたら普通そっち行くよね、
はい、うん、そうですよね。ちょうど私が大学を卒業するときに、うん、私の弟が入れ替わりで東京に行く、東京で大学生になる
タイミング、4歳違いなんです、
ね、3つ違いだったんですけど一浪をして、はい、入ったので、まあ、女の子のあなたは帰ってきなさいと、
そうなるんですよね、
はい、そうなりました。
帰っておいて、うん、でも帰ってきても、はい、アパレルの仕事はありはしたわけ。
そうですね、でもちょっと手堅い、ね、うん、地方の銀行に入るという選択をしまして、はい、そうです。
S和銀行、
S和銀行
S和銀行に入るんだな、
すごいですね。
でもそう、打ち合わせの時に、はい、女性だけど、はい、その転勤のある、
うんうん、はいはい、そうなんです。一番最初の支店は自宅から通えるところだったんですけれども、うん、長崎市内の、うん、2カ店目は佐世保の方の本店営業部に入っていた本部に配属されまして、うん、自宅から通えなかったので、うん、寮といいますか、一世帯に住むようなところに独身女性が4人一緒に生活をしていたと、
はい、知らない人たちです
よね、知らない人たち同士で、はい、
いわゆる社宅、
社宅の、皆さんは家族で住まわれているところに一つ、はい、女子寮、
キッチンも一緒、
キッチンも一緒、お風呂も一緒、ね、お風呂も一緒、順番にっていう、でもみんなちょっと顔を合わさないように過ごしていた。
そうですよね、はい、仕事も一緒だからですね。
なんか不思議な社宅やね。
そうですね、不思議でした。はい、
そして佐世保行って、
はい、佐世保行ってまた長崎に帰ってきて、うん、にぎわい橋のところなんですけれども、うんうん、はい、でその後に配属になった営業店で、まあ、資産運用担当になりまして、うん、はい、値動きをする投資信託とか外貨とか保険とか、はい、皆さんがもうそういうのはいいからって言われるようなもののご案内をさせていただいてたんですけど、それでは毎期ですね、一応表彰をいただいておりまして、一度だけですけど頭取賞というのも取らせていただいて、
すごい、
そこで、まあ、結婚をして、
あ、社内結婚、
あ、そうです、同じ支店だった夫と、は
い、どこが良かったんですか。は
い、それこそ当時リーマンショックといって100年に一度の大暴落が、相場の大暴落があったんですけど、はいはい、私が毎日泣きながら過ごしていたところを慰めてくれてたのが、
出た、
心の隙間やな、
心の隙間にスルスルって入ってくるやけ
な、1番じゃなくて2番がいいの、はい、これですね、
大好き
一番今嬉しそうです、
よしよししてやるわけだ
はい、そうです、
それですね、
やられたね、
やられたね、
ご飯でも食べ行くみたいな感じ
そうですね、
相談しよったらやっぱり ね、気持ちがね、
はい、伊勢カツとか行った、
いや伊勢カツ大好きです
私も大好きやった、
はい、今も行ってます、
ね、美味しいですよね、
そういう出会いか、
やっぱあるんですね、そういう出会いがね、
あるな、なんか未だに憧れるだから映画なんか見に行くのもなんかそっち系が好きやな、
う
ん、
はい、面白いですよね、
今も好き、
うん、そうなんですね、うんうん、
でもリーマンショックそうやって資産ってか販売するわけじゃん、
はい、
これ、そうです、はい、でやっぱり投資家は増えてなんぼやろ、
はい、そうなんですよ、
それが暴落するわけよね、
はい、そうなんですよね、だから当時私は資産運用を提案するのがとても楽しかったので、いろんなお客様にお金は分けて、手堅く持つものと運用するものと分けて色分けして持ちましょうっていう提案をしてた中で、お客様も賛同していただいた方ほどリーマンショックで傷んで1000万預けていただいた方が500万とかに一瞬で下がっていってた時代だった時期だったので、もう本当に心が苦しくて、でもお客様はそこで私のことを責められなかったんですよね、あなたのせいじゃないからって、あなたが相場を動かしてるわけじゃないからっていうことで、
それはそうやけどね、誰かに当たりたいやん、
そうですよね、そうですよね、
絶対窓口ね、その担当の人に言いたくなりますよね、
そうですよね、 でその時に私が心に決めたのが、まあ、上がってる時は誰でもフォローはできるんですけど、はいはい、フォローもしなくても喜んでいただけるんですけど、下がった時ほど大丈夫ですよっていうお声かけができるようにマーケットの勉強をしたりだとか、私が相場を動かせるわけじゃないんですけど現状をお伝えすることはできるので、そこを大事にしていました。
素晴らしいですね。
素晴らしいね、なんか寄り添いビジネス、
そうですね、寄り添えたらいいなと思って、おこがましいんですけれども、
なんかそういうなんかほっこり感を楽しんどらすんやろな、そういう人たちって
そうですね、
そうですね、だんだん心を許していただけるようになると、なんか全然関係ないことでも、いいに銀行まで来てくださったりとか、ね、はい、あったので、まあ、信頼関係を築くって大事だなと思ってました、
はい、基本的には銀行の中にいて、接するわけ、
はい、
営業にお客さんのところにも行くわ
け、行ってました。はい、基本的には資産運用窓口っていうのがあるんですけれども、遠方のお客様とか、あとは高齢のお客様のところには私の方から出向いてというスタイルでした。
いやーね、お金もねなけりゃなきで不安やけど、あったらあったで不安やしね。
そうなんですよ、
やっぱね、株やってる人は、もう寝られんって心配で、
そうですね、そう、本当そうです、
寝不足で寝不足で、はい、では気の毒です ね、
そうね、本当にね、
僕なんかそんなこと一回もないです
いや確かに私もそのリーマンショックのあたりは熟睡できた日がなかったです ね、 ですね、お客様のお金がどうなるかっていう、
なんか年中そうらしいよ。
そうですね、
いい時は ねいいけど、で、悪い時にどう寄り添うかって、ね、何においても大事ですよね。
すごい経験をしてますよね、
ありがたい経験です、ね、今となっては、はい、
でそろそろモイスティーヌ行ってます
か。そう、どこに来るかなと思って私もも
ういい感じです。
そうですよね、もういい感じですね。
その、はい、S和銀行は何年、
S和銀行さんは17年。
17年
って
できれば定年までいたかった職場でした。
大学卒業から22歳から40
近くですね。
すごい。
転職のきっかけって何だったんですか。
転職のきっかけは結婚して、
さっきの人、
さっきの、
あの、より
心の隙間の人、はい、そう、あのよしよしする人、
上野さんが好きなやつです、結婚して
、はい、リーマンショック婚で、はい、
でリーマンショック婚寄り添い型で
寄り添い型で寄り添われて
寄り添われ
で結婚しました。
結婚して、はい、娘ができて、はい、1年育児休業を取って復職をしたところで、はい、一番まあ忙しいと言われる部署に配属になって、その当時 の、 その資産運用の提案を、営業店でしていたことを買っていただいて、はい、今度は全店の育成に、
教育係か、
はい、そうですね、
そうでしょうね。
でもやりがいはあるよね。
はい、とてもやりがいがあって、はい、私はもうね、子供がいるのに帰らなきゃいけないのに、そちらもやりたいっていうことだったのでやっていたんですけれども、やっぱり遠方の支店で、はい、研修をやっていると8時に終わって、そこから帰ってくるので、まあ、島原とかだと10時半とかに帰ってきたりとか、そうするともうほとんど子育てができない状況だったので、娘の成長をちょっと見守れないなと、
ね、
はい、いうところで、娘が4歳半の時に、退職を決めて、はい、
でもそうやって遅く帰る時、娘さんどうしてたの、
両親が見て、
あれ近くにいらっしゃった、ま、
そうです、長与に、はい、住んでおりまして、はい、
おじいちゃんおばあちゃんがお世話してくれたんだ、
はい、ただ両親の人生もありますし、
そうですね、
はい、そうなんですよ、となった時に、夫も同じ銀行員 で、
そうですよ、ね、
はい、
やっぱ遅いよね、
遅いので、なので、まあ、私がやっぱり家庭の中心にいるのがいいなというふうに考えて、家族で話し合ってそれを決めて、で落ち着いたら ちょっと仕事をしたいなと考えていた時に、うん、やっぱり仕事をするとなったら自分がやりがいがある仕事がいいなと思っていて、はい、当時15年ぐらいもう自分が使っていいなと思っていたモイスティーヌという
ここで出てきたんですね。
ここで基礎美容法
自分が使ってたわけね。
そうなんです。私自身20代の頃にあの顔全体に吹き出物ができてしまって人に会いたくないような時期も過ごしてきて、何を使ってもブツブツがひどくなるようなお肌だったので、モイスティーヌに出会ってあのモイスティーヌであの解決をした時に、あ、これはもう一生付き合っていく美容法だなと思っていたので、これだったらお客様にも自信を持ってご案内できるなと、はい、思いました。
それ独立はそのサロンっていうのはその自宅？
自宅です。自宅の横に併設をしております。
はい、そしたら子育てもできるわけだ。
はい、そうなんです。
働きながら、ね、いいですね、はい、それが一番いいですね。で
基本的には予約制、
はい、予約制になっております。
やればその、
は
い、時間も調整できる
よね。はい、そう、女性の働き方でね、
はい、絶対いいと思う、ね、
いいと思う。成長も見れるしですね、ただいまって帰ってきた時もいるしですね。
そうなんです。
だからこっちかこっちかじゃなくて両方
取るっていうかな、うん、そうなってほしい。いろんな女性が、
あ、そうですよね、う
ん、子育てもしながら働きがいもやってほしい、う
ん、だからこれはさあの、うん、お勤めじゃできるのよもんね。
そうです、そうなんです。月金の仕事じゃできないですよね。熱が出た、ね、熱が出てすみませんってね、
そうなんです、
さあ後半はですね、具体的なそのモイスティーヌのサロンについてお伺いしたいと思います、
はい、
ね、素敵な BGM 聞きながら、
はい、
後半もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、それはいつわり時代の中で
使えないをありがとうに。つなぐバンク諫早は未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。詳細は NPO 法人シームレスホームページをご覧ください。
社長さん、よう金シャッターなったー。
令和6年2月5日月曜日、本日はモイスティーヌ長代町サロンビューティーアドバイザー滝川舞さんをお迎えしてお送りしております。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
ルンルンルノンの神戸美沙央です。
はいはい、
番組宛てにメッセージをいただいております。
ありがとうございます。
ラジオネーム金曜日のスタッフさん、
嬉しい。
金曜日のスタッフさん、
嬉、ね、しい、
は
い、
わかる、
わかります、週に1回来ていただいてるスタッフさん、私が一番信頼しているスタッフさん、
嬉しい、
聞いていただいて、
ラジオの中から大好きな舞さんの声が聞こえて嬉しいです、
う
ん、本当にお肌がピカピカなんですよ、うん、ぜひ皆さんサロンに見に来てください。
舞さん素敵なんで、
ありがとうございます、来てほし
い、いやありがとうございます、
嬉しい、
まあ専用なんだっけアドバイザーがいるという、はい、
そうなんです、
モイスティーヌ長代町サロンということで、はい、うん、はい、ぜひこうどんなことやってるんですか、うん、うん、っていうところを教えていただきたいんですけど、はい、
あの化粧品販売というとなんかイメージこう買いに行ったりとか、うん、あとはエステとかを思い浮かべられる方がいらっしゃると思うんですけど、はい、モイスティーヌは美容器をあのご自宅で使ってお手入れを毎日していただけるっていうもの で、うん、でご自身で毎日お手入れをしていただくと、うん、本当の正当なやり方とちょっと外れていってしまいますので、
は
い、
それを簡単にやっちゃったり、ね、
そう簡単にやっちゃったりとかちょっとはしょったりとか、うん、うん、はい、やり方を変えてやってたりとかするんですけれども、専用アドバイザーが定期的にサロンに来ていただいたお客様に対してお客様のお肌をきっちり最初にお調べして、はい、そこからお客様に合う美容方法をお伝えするっていうことができるんですね。で、やっぱり皆さん憧れがあって例えば長野芽衣さんのようなお肌になりたいとか、でもそれはご自身のお肌とかけ離れている方かもしれないので、はい、まずは自分を基準にしていただいて、はい、
自分を知ってですね、
自分を知ってで正しい方法で長く継続していただくのが一番美に近づくやり方なので、その方法をお伝えしています。
はい、もういろんなの使ってわけわからなくなりますよね。
そうなんです、もうお化粧品ジプシーになってしまう方が多い中で、うん、モイスティーヌを気に入ってくださった方は本当に5年10年使っていただいているので、うん、結果が出ていると、ね、
年齢とともにまた変わるじゃないですか、
はい、そうなんです、
悩みがですね、
はい、ホルモンバランスも、ね、崩れていくので、
それも相談できる、
はい、ご相談いただけます。で一番その方に合った美容方法で、うん、その方に合った最短のやり方で結果を出していただくっていうやり方をいい、ね、はい、うん、うん、させていただいてます。
興味がある、はい、行ってみよう、ね、
だから寄り添い方やろ、
うん、そうなんです、うん、で先ほど私銀行員の時に値動きがある投資信託とか保険とか外貨とかを提案してましたと言っていたんですけれども、うんうん、いい時もあれば悪い時もあります、うん、ですね、うん、リーマンショックを経験した時に悪い時こそ寄り添っていくことが大事なんだなっていうのを経験していたんですけれども、うん、これは肌にも全く同じことが言えて、うん、お客様どうしても年齢を重ねていくと右肩上がりに良くなっていくっていうことはないんですけれども、はい、そこのお悩みにずっと寄り添っていい時も悪い時も、特に悪い時こそ親身になってお話をお伺いできるっていうところを目指してやっております。
うん、それご主人の話、
いやいやいや、リーマンショック後
メソメソしとる時に、はい、よしよしってご飯でも行こっかって、
そうですね、
そんな感じ、
はい、そうです、もううちのサロン
そんな感じ
うちのサロンに来ていただいて、美味しいお菓子でも食べて、
でもそれがいいかもしれない。でまたね悩みとかもね、はい、相談できたらですね、
そうなんです、
一番ね、
はい、
でもやっぱりそうやってお話、共通の話題でお話できるサロンがあるっていうのはいいよね。
そうですよね、はい、売ったら終わりじゃなくてですね、 その後ですもんね。
そうなんです、買っていただいたところから始まりますので、うんうん、結構皆さんこう買うところの決心はしていただくんです。
揃えるまで揃えて その後ってどうしようっていうのがありますよね。
そうなんです、うんうん、そこをきっちり続けていただいて、うん、結果を、まあ、3ヶ月ぐらい経つと何らかの変化をご自身も周りの方も気づいていただけるので、うん、そこをうまくサポートできるようなペースメーカーのような役割を、うん、
周りから綺麗って言われたら絶対嬉しいですよね。
いやもう本当に最近でもやっぱり1ヶ月真面目にやったらすごく綺麗って何人も言われて、ね、何使ってるのって言われたってお客様に言われると本当に嬉しいです、
うん、嬉しいですよね、
はい、うん、でただお肌が、私が思っているのはお肌をきれいにすることがゴールではなくて、うん、お客様ご自身お肌をきれいにしたらじゃあどうなりたいの、うん、っていうところが、うん、ご自身では気づかれてないんですけれども必ずあって、うん、きれいになったらああいうお洋服が着たいとか人にの前で話すときに あの自信を持って話せるとか、はい、うん、そういうところがあるので、
内面から来ますよね。
そう、内面から、うんうんうん、そうなんです。あのよく外見は内面の一番外側と言われているので、そこの自信を持っていただいて、本当に自分ご自身がやりたいことをやっていただけるようにサポートできたらいいなと思っています、う
んうん、はい、いいですね。
まあ、要はな何のためにのとこよね。
そうなんです。
何のためにとか、うん、誰のためにとか、うん、その辺がしっかりしてると、はい、いろいろ継続できるんじゃないかな、
う
ん、はい、
そうです ね、
ね、
うん、そうなんです。
楽しくなりますよね、
うん、楽しい、うん、で、うん、あのお客様自身も気づいてなかったことがだんだん明らかになっていくので楽しくなってこられて、動機があるのでちゃんとお手入れも頑張れる。
そうですよね、はい、
そうよね、はい、そこ大事よね、う
ん、大事です。
大事大事、はい、何のために誰のためにが一番大事、
うん、はい、そう、うん、
綺麗って言われたら嬉しいしね、ママ綺麗になったねってね、うん、子供から言われて嬉しいしね、
とか、あの同級生のお友達とかからね、うん、言われたりとか、
うんうん、やっぱり褒められると嬉しい、
ね、そうですね、本当にそう、はい、また頑張ろうって思うし、ね、周りの人も何ってね、
そう
使いたいってなるし、
うん、本当にそうです、うん、はい、
なんか使えるテクニックをたくさん学びおる気がするな、
う
ん
う
ん、
あ、本当ですか、
うん、違う方向に行くみたいな。
社長さん、いらっしゃい。
さて、ここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽく進めてまいりたいと思いますが、まあそのね、資産運用とかのアドバイスしながらお子様が生まれたのをきっかけにね、転職して現在モイスティーヌで人を美しくするお仕事をされて、寄り添いつつ、
寄り添いつつ
寄り添われたいまあそんなね、お仕事を続けられてる、まあ自分を継続できているその理由っていうか、その根っこにあるものは何でしょう。
根っこにあるものは先ほども少しお話ししたんですけれども、はい、いい時も悪い時も、特に悪い時ほど寄り添えるアドバイザーでいられたらいいな、うん、波の上をこう一緒にこう波に沿って、歩んでいけたらいいなっていうのと、あとは前職のその S和銀行で一番好きだった経営理念があなたの一番にっていうのだったんですけれども、あの人のところに行ったら何か答えをくれるかもしれないって思い出してもらえるような存在に、別にそれは素肌をきれいにすることだけではなくていいと思うんですけれども、はい、そういうふうな存在になれたらいいなと思っております。
あなたの一番に、
はい、
一番に
優先順位1位
1位
うん、何が何でも会いに行く、
会いに行く、
ねね、かっこいい、ね、でもそのね、元職場のスローガンも、スローガンっていうか、
はい、
経営理念、
はい、
ですね、
かっこいいね、
かっこいいですよね、もうそれが好きでやってました。本当に
あなただからっていうことね。
そう、そうなんです、うん、似たような商品ってたくさんあるんですけれども、うん、どなたから買うかって結構大事、
大事です。
あ、それはあるよ、
はいはい、
うん、でなんか困った時に、例えばブツってできた時に相談できる、はい、ですぐ返事がいただけるっていうのが一番嬉しいですね、はい、
そうなんです、うん、その場で解決しないかもしれないけれども、うん、あの人に聞いたらちょっと安心できるかも、うん、落ち着けるかもって思っていただけたらいいなと思ってます、
うんうんうん、だからあんたが言うならよかろうだいみたいなところをね、信用できるみたいな、ようわからんけどあんたが言うならみたいなね、そんな相談、そういう人になりたいね、
なりたい、
そうですね、
本当、
本なんかもそうやもんね、中身よりも大事だけど、
はい、
誰が書いたんだっていう、
はいはい、よくわかります
ね、
はい、
買うっていう、
うん、そうですね、
そう、新刊が出たら、この方の新刊出たら買う、
読みたい、
うんうん、とりあえず買う、
買う、うん、
そうです、
ですね、
なんかそういうの似てるのかな、
うんうんうん
ね、いい感じですよね。でもなんかこう寄り添うっていうテーマでずっとつながってますよね、
う
ん、
そうですね、うん、結局最初は辞めた当時は銀行と美容って全く関係ないのに、うん、なんで180度違う仕事を選んだのって言われてたんですけど、うんうん、根っこにあるものは結局一緒だった、
一緒でした、
うん、寄り添うっていうことで ね、 そうですね。だから本当ねこの番組毎週言うけどね、はい、こうなんかあっち行きこっち行きしおるように見えるけど、うん、今振り返ってみると、うん、結局お花の道がずっと続いて、
そうですよね、
そこを歩いてきただけっていうね、
本当に
そんな感じがするよね、
うん、
なん
か、うん、そうですね、
人生は筋書きのあるドラマやね、
うん、
筋書き通り、
筋書き通り、ね、自分で決めて、
ね、面白いよね、
うん、面白い、
自分で決めて生まれてきたって書いてある本もあるけど
さ、そうですね、
うん、だからいいことも悪いこともよ、
はい、
全部自分で決めて、
う
ん、
そうですね、
ね、
うん、
嫌なやつが現れた時も自分で決めて、
うん、決めてる、そう、うん、そうです
ね、配役として、
そうですね、
そうですね、
あなたは私がこういう時に悪い役で登場してくださいねみたいな台本があって、
は
い
は
い、
なるほど、
うん、なんかそうらしいよ、
そうか、
うん、
そうなると全部意味があるもんね、
全部意味があると、そういうことらしい、
素敵、
うんね、うん、さあ、あなたの一番に波の上を一緒に乗る、
はい、乗る、
サーファー、
サーファ
ー、サーファーがこれからやってみたいことは何でしょう
これからやってみたいこと、こうなったらいいなって思うことは、
うん、
あの昨年上野さんと出会うきっかけになりました、うん、高校生に対するキャリア教育で、うん、
はい、
あの高校生がうちのサロンに5人ぐらい来てくれて、うん、まあ、インタビューをしてくれたんですけれども、うん、その時にあのみんな美容が大好きですっていうふうにお話をしてくれたんですけど、うん、はい、毎日あの洗顔をしてるんですけど、うん、もしかしたらやり方を間違ってましたっていうお話もあったので、うんうんうん、あの若い子たちにいい スキンケアをお伝えしていけたらいいなと、正しいスキンケアを お伝えしていけたらいいなと思ってます。
一番悩んでますもんね、うん、若い子肌、ね、
そうなんです、うん、
ね、
でネットの情報で試してひどくなってっていう方もいらっしゃいますので、
長崎のとある高校でね、
はい、
インターンシップではなく、う
ん、はい、
インタビューシップということで、うんうん、経営されてる方に会いに行こうっていうのをやったんですよね、うん、
はい、
その中のお一人、
うんうんうん、
40名、
はい、
社長様をにね、うん、6人から8人ぐらいで、
はい、うん、
お邪魔する、
はいはい、
でそこで女の子のチームが来たんやろ。
そうなんです、可愛、ね、い子たちが
美容に興味が、
美容に興味があって
一番ありますよね。
そうです、
みんなで慌てて、
はい、
うんうん、体験して、
うん、体験して、毎日毎日洗顔を真面目にやってますって言われてて、うわー、なんか大人の女性よりも真面目かもしれないって思いました。そういう子たちが正しい方法を知ると鬼に金棒で、
そうですね、
はい、綺麗なお肌をずっと長く保てるので、
うん、
入り口のところに関わっていけたらいいなと思っています。
中高あたりはすごく大事なんやろね、
はい、小学校高学年ぐらいからホルモンバランスが変わってくるので、そうですね、はい、あの今愛用していただいているお客様のお子さんたちも、うん、あの洗顔をあのしたいということで、うん、親子でされている方もいらっしゃいます。
そうですね、あ、親子でね、はい、いいですよね、はい、親子でね、お互いに その家庭もお家に帰ったら話題が一緒やから親子で、
そうなんです、そうなんです、綺麗、うん、になったねとか、うん、ママ綺麗ねとか、うん、そういう話にもなる、
褒め合うわけ、
褒め合うんです、
でパパが気づかんわけ、
そうなんですよ
ダメですよそれ、気づかないと気づかないと
あんたねみたいな、
そうそう、気づいてくださいよポイントとして
そう
ね、素敵やね、
はい、美肌の輪がどんどんどんどん広がっていけたらいいなと思ってます。
高校生なんて言ってた？
高校生は、うん、あの私の泡立てはあのまだ 甘かったの
っ
もっときめ細かくやっていきたいと思いますって言ってました。
こすらないんですか？
こすらないんです、
乗せるんですね、泡を。
そう、泡で転がしながら、泡をクッションにしながら、
ゴシゴシゴシってしてしまいますよね。
あのモイスティーヌは、うん、あの摩擦を起こさないお手入れっていうので、
じゃ敏感肌にもいいですね、
はい、もちろん、うん、そうなんです、なので、うん、そう
でもその子たちもいい経験したよ ね、 ね、
うん、いいですよね、高校生の時でやってね、
うんうん、授業でやったんでね、授業時間、
はい、いいですね、
面白い、
いろんなとこに行っとるんよ、うん、みんな手分けして、
う
ん、
そうですよね、
40班に分けたからね、
あ、素晴らしい、
自衛隊に行った子も、
あ、そうでしたよね、そうそう、
選べるんですか子供たち、
まあ、そこは学校がどうしてるのかわからん、だからとにかく40の社長さんをご用意させていただくのがこっちの
ですね、何でもできます、
お手伝いなので、はい、まあ、その中に、うん、竹谷舞さんもいて、はい、そこで僕は出会うんです、
うん、はい、のつながりなんですね、
そうそうそう、うん、不思議ですよ、
不思議ですね、
うん、上野さんの顔の広さに驚いて、
そうだから諫早で上野さんを知らないと、
諫早バージョンは神戸さん来た、
行きました、はい、この前商業ですね、だからもうすごい良かった、
ね、
もう感動しましたね、目キラキラしてて、
ね、感動しました、
自分が高校生の時にそういうのがあった方が良かったと思った、
う
ん、
はい、そうです ね、 ね、
だからたくさん知ってほしい、
うんうん、今度大学生のある団体が希望してて、
あ、そうなんですね、
大学生にもやってくださいよって言われて、で3月の終わりぐらいに、
素敵、
いいですね、
だから10グループぐらい
用意して
やろうかっていうことなんで、じゃあ10人ご用意すればよろしゅうございますかっていう話なんやな
参加したい、
うん、大学生向けインタビューシップを体感したいって
絶対いいですね、
言っていただいて、
うん、経営者と話すって絶対いいと思います、
いや本当に、
うんうん、
意外とね、ありそうでないもんね、
ないですよ、はい、初めて聞いた、
うん、お互いにね、うん、社長さんたちも
高校生と話すこっちもすごい勉強に、
うん、刺激を受けました ね、 ね、
うん、はい、
さあチャイムが鳴りまして、
はい、
残り時間が迫っておりますが、
はい、
滝川舞さんいかがでしたかラジオ、
1時間というお話だったんですけど、あっという間でした、もう一瞬に感じました、
う
ん、
はい、そうだよね、
はい、
どうですか振り返ってみて自分の人生、
自分の人生を振り返ることってあんまりしてこなかったの で、
で、ね、うん、
はい、このラジオに出させていただくっていう時に、あら私何に夢中になってたかなとかいう、そこからの掘り起こし、ね、楽しかったですし、うんうんうん、改めて、あ、ここにいるというか、この仕事をしているのは、まあ、必然だったんだなっていうのを感じました、
つ
な、
うんうん、ね、はい、ね、がっとったね、
つながってました、
毎回面白い、
本当 に、
本当に、ね、
面白い、
さあ次週は2月の12日の月曜日、記念すべき246人目のゲスト様は、うん、現役のキラキラ大学4年生です、
うん、
あ、キラキラ大学っていう大学じゃないよあのキラキラしてる大学生、
気になる、
でもねそれまでは不登校だったの、
それめっちゃ気になる、
これがまた素敵な女性ですよ、
来週ですね、
かわいい、
うんうん、お姉さんも素敵、お母さんも素敵、お父さんも素敵、
やっぱりそういう家族のもとで、
でアシスタントは空海のともちゃんが来ていただけるようになっておりますのでね、楽しみでございますよ、はい、ね、よろしくお願いします、さあということで結びのご挨拶でございまして、
はい、
ゲストの一言もありますが、
はい、
滝川舞さん、
はい、
心の準備はいかがでしょうか、
はい、大丈夫です、
大丈夫、
はい、
OK、
はい、
ではということで結びのご挨拶をしましょう、モイスティーヌ長代町サロン滝川舞様もご一緒に、せーの、
また来週、
モイスティーヌ長代町サロンに遊びに来てね、
バイバイ、
連絡はネットかね、インスタか、
あ、インスタの DM から大丈夫、
はい、インスタは何で出てくる、
あの滝川舞かモイスティーヌ長代町サロンで出てきます、
はい、なるほど、
じゃあちょっ
と、はい、インスタチェックですね、
はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
だからどっか